皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
かなです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気なう30代女2人が謝り続ける日々についてゆるくおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はかやこさんにご報告があるんですけれども。
何ですか？
かねてよりちょいちょい言ってたと思うんですけど、
はい、
ホラーゲームを作りまして、友人と
よ
っ、はい、で今日ちゃんとすでにリリースはしてたんですけど、うん、
はい、
私が作りましたっていうことを、うん、X アカウントで宣言して、
うん、
まあ、これがいつね放送されるかは分かんないんですけど、
ほう、
そしたら結構いろんな人に面白がっていただいたりなどして、
お
う、ハッピーな一日でしたということで。
え、はい、どういうこと？ゲームとしてはリリースしていたけど、かなさんが作ったっていうことは最初はまだ言ってなかったってことですか？
そうなんですよ、
はあ、
ポンノーズっていうね、何っていう話だと思うんですけど、
うん、何？
ゲーム制作ユニットみたいな感じで、
うんうんうん、
最初はゲームを発表していて、
うんうん、
実際に誰が作ってるかみたいなことは、
うん、
公開してなかったんですよね。
あ、なるほど。じゃあこのゲームはポンノーズが作りました。え、ポンノーズって誰？みたいな感じ。
そう。身近なね、友達とかには作ったんだよね、うん、みたいな話をしてたんですけど、
うんうん、
どっかで言おうとは思ってたものの、ちょっとタイミングがつかめないでいたんですけど、
うん、そうですね。なんか身近な友達には作ったんだよとか言ってるけど、一言も知らされず一般告知とともに知りましたけれども、私はどうなってるんでしょうか。
いや、作ってることは言ってましたよね。
作ってることは言ってましたよ。なんかの誤りでも言ってたし、でもなんかこんな早々にリリースするなんかスピード感だと思ってなかったです。
そう、私たちもびっくりみたいな感じなんですけど。
そうなの？ご本人もびっくり。どういうこと？
なんていうか、自分がホラーゲーム作るなんて思ってなかったんで、
うん、
半年前ぐらいまで。
半年前ぐらいまで？ってことはここ半年の急激な変化によってリリースまでこぎつけていると。
そう、だいたい4ヶ月で作ったので、
うんうん、
結構
4ヶ月
怒涛でしたね。
え、その4ヶ月っていうのは制作期間としては短い方なんですか？
いや、どうなんだろう、わかんないですね。そのもう作り慣れてる人だったらもっと短く作れるのかもしれないですし、
うん、
あとその一人でどこまでやるかみたいなのもあって、私は、うん、もう一人パートナーがいて、
うんうん、
絵とか実装みたいなティラノビルダーっていう簡単にゲームが作れるアプリケーションみたいなのがあるんですね。その音声編集みたいなのと同じで、
ティラノビルダー、
そう、アドベンチャーゲームを新規作成とかすると結構簡単に、簡単にって言っても私にはちょっと腰が重いというか、
うんうん、
できなくはないけどちょっとしんどいなみたいなところを、
うんうんうん、
結構楽しみつつやってくれる友達がいたので、
はあはあはあ、
そこをやってもらえたからこそこのスピード感だったっていうのはありますね。
なるほど。オンラインゲームを作るって言われたら、
はい、
なんかどういうこと、なんか壮大なものをCG で動いて、で、まあ、種類がどんなんかわからんけど、なんかいろいろ分岐して選んでとかなのか、そういうのを一からプログラミングみたいな風に思うけれども、
そう
じゃなくて、なんか言ったらゼロから自分でサーバー立ち上げてブログ立ち上げましたみたいな方ではなく、アメーバブログみたいな、
そうそうそうそう、割
とある程度できてて、そこから新規開設ってして、まあ、カスタマイズとかは結構自分で好きにできますみたいな。
そうですね。だからキャンバとかも何でも割と手軽に作れるじゃないですか、うん、デザインが、
うんうんうん、
そういうそのお助けツールが今は発達してるので、
へ
ー、素人レベルでも一定のクオリティのゲームが作れるぐらいのアプリケーションは存在するっていう感じですね。
へー。でちょっと気になってたんですけど、何をもってリリースしたいになるんですか、そのインディーズゲーム、
はい、
っていうのは。
いくつか、そもそも、
うん、
なんでこれ作ることになったかにも関係してくるんですけど、
うんうんうん、
日本にはいくつかフリーゲームを投稿するプラットフォームがあるんですね。
へえ、あるんだ。
小説とかだったら想像できるじゃないですか、ナロー小説みたいなので、
ありますね、うんうんうんうん、
アマチュアの人が小説を投稿して、
うんうん、
でそれがこうまさかラノベになったりみたいな展開してたりとかっていうのがあると思うんですけど、
うん、
それのゲーム版みたいな、
うん、へ
ー、私がそれを知ったのはもともとここでもよく話してたようにゲーム実況にハマってたので、
うんうん、
フリーゲームってその著作権の問題とかも割とこう緩かったりするというか、うん、ゲーム実況ウェルカムですみたいな。
あーなるほど、うん、
そもそも無料で配布してるゲームだから、
あ
ープレイをたくさんの人にしてもらいたいけど、
うん、
まずはその認知を取りたかったりとか、うん、その有名な人に実況してもらえるっていうのがまあ一番嬉しいんですよね。
なるほどなるほど。
そういうそのゲーム実況者さんが、
うん、
フリーホラー、まあ、無料 の、 あのオンラインゲームみたいなのを、
うん、
よく実況されてて、
ほう、
時々それがこうめちゃくちゃバズったりするんですよ。
へー、じゃあこう発掘されたアマチュアのフリーゲームがみんな、あ、これ面白いじゃんみたいな、
そう
なっていくと。
そうなんですよ。なんか例えば
シンデレラストーリーですね
そうなんですよ、うん、私が結構リスペクトし、ゲーム作ろうとした時にリスペクトしてた、うん、なんかコンビニに来る常連さんみたいなゲームがあるんですけど、これも一作目、ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、
うん、
初めて作ったゲームにもかかわらず、
うん、
ゲーム実況者さんで大物の方が2人ぐらい実況して、チャンネル登録者が200万とか300万とかいるような人、クラスの。
お
ー、それで
金の盾、
うん、一気にバズって、
うん、
そういう人たちが実況するともうそれが有名タイトルになるから、うん、他のその VTuber とか実況者さんとかも、うん、今話題のゲームなのでやってみたいと思いますとか言ってこうみんな一斉にやるんですよ。
なるほど、追随していくんすね。
一躍有名になるみたいなことが、
うん、
結構起きてると。
へえ、面白、
まあ、よくあるのだとそういう無料で作ったゲームがこう世の中で、
うん、
すごいいろんな人に取り沙汰されることによって、
うん、
今度はスイッチで出ますとかいうので、
へ
ー、コンシューマーゲーム機って言われる方に入っていったりすることもあるんですよ、
うん、あるんですか。
なんて言うんですか一攫千金というかお金じゃないんですけど
大飛躍じゃないですか。そんなの。
そうなんですよ、クリエイターさんからすると、
うん、
めちゃくちゃジャンプできる可能性があるっていう、そういう世界なんですよね。
それだけこうゲーム人口ってすごいんですね。
そう、どうなんですか、オンラインとの相性がやっぱりすごくいいから、
うん、
バズりやすいみたいなのはあると思いますね。
確かに、まあ、実況っていうのがまた一カルチャーとしてあるから、
そう
広まりやすいですもんね。
プレイしなくても見れるから YouTube でね。
うん、確かにね。
だからコンテンツとしてはすごいたくさんの人にリーチしやすいメディアみたいになってて、
うんうんうん、
私はかねてからそれがめっちゃ面白いな、この仕組みも含めて、
うんうん、
で作品もすごいこう、例えばまあもちろんポケモンとか FF とかそういうドラクエとかね、その有名タイトルって言われてるものは、
うん、
とてつもなく作り込まれてるし、
うん、
まあ、ゲーム画面も美しいし、
うん、
30時間40時間場合によっては100時間ぐらい楽しめるゲームだったりするものもあるんですけど、
うんうんうん、
フリーのゲームってもうすごい短時間で終わるみたいなものが多くて、
へ
ー、一人の人が割とこう監修して作るから、
うん、
なんていうんですかね、こだわりが行き届いてるというか、もうエッジが効いてるというか、
あーなるほどねなるほどね、もう職人がね自分の手でやってるからね。
そうなんですよ、本当に人によっては7、8年かけて作りましたみたいな、もう
めちゃくちゃフリーのゲームで、
フリーのゲームを多分だから趣味とかでずっと長いことかけて作りましたみたいなケースとかも結構あったりして、
へえ。
最近だとね、アクアリウムは踊らないっていうゲームがあったんですけど、
は
あ、これが一人で8年かけて制作されたゲームみたいな。
すご
っ、もう
マジで全然知らないけど一大カルチャーというか、
そう
なってるんすね、すごいな。
これにちょっと加わってみたいなとは思ってたんですよね、
うんうんうんうん、
1年ぐらい前から、
うんうん、
ただまあ私できることと言ったら、
うん、
まあ、シナリオを書くぐらいできるか知らないけど、
うん、
それぐらいだったらその想像できるけど、
うんうん、
絵描いたりとかはできないかな、ちょっと荷が重いかなと思うし、
そうか、
ゲームアプリとかあるけど、
うん、
それで作るにしてもあんまり小難しいことはできないから、
うん、
それで面白いものができる気もあまりしないし、
うん、
ポッドキャストじゃないけどやっぱ一人でやるとなかなかその、
うん、
いくらでもサボれちゃうじゃないですか。
そうですね、まあ期限もね別にないし、
うん、
自分がサボったとこで迷惑も誰もかかんないからね。
そうなんですよ。それで、
うん、
きっかけが去年の9月に、
うん、
怖い感じの交流会っていう、
うんうん、
ホラー系のコンテンツが好きな人とか、
うん、
音響系の人が主催してたんでそういう音楽とかが好きな人とかが集まるイベントがあったんですね、
うん、もうまずなんかそのイベントからいろいろちょっとあれやけど一旦そうですかあったんですよと、はい、怖い感じの交流会ね。
そうで行ってみたいなと思って、
うん、
友人が怪談好きだったんで、
うん、
私一人じゃ乗り込める気がしないからあの、うん、乗せて一緒に来てもらったんですよ、
うんうん、もう怪談好きなんてめちゃめちゃ相性いいじゃないですか。
そうで行ってみたらめちゃくちゃ良かったんですよね、
う
ん、なんかこういう異業種交流なんだけど好きなものがこう共通してるみたいな、
うんうん、
あ
もうトピックはだってありますもんねそこに。
そう、
うん、
なんですけど、うん、その挨拶すると、うんまあ、何やってるんですかってなった時に、
うんうん、
広報してますとか、
うんうん、
ポッドキャストしてますとかじゃやっぱちょっと弱いっていうか、う
ん
う
ん、ちょっと弱い。
クリエイティブなことをしてる人たちが多く集まってるので、
うん、
なんか私作品みたいなのないなみたいなことを無念に思ってて、
うん、みんなは何をしてるんですかじゃあ。
なんか例えば絵描いてますとか、
うん、
怪談師ですとか言ってこう怪談喋れたりとか、
うん、
音楽作ってますとか、うんまあ、ホラー映画作ってますとか、
うん、
そういういろんなことしてる人たちがいる中、
ポッドキャストも匹敵しそうじゃないですか普通にダメなの
多分、うん、かやこさんが行ったら問題なかったと思うんですよ。
そうなの。
そう、まあもちろんねそこに行きたいかどうかっていうまず前提の話はさておき、うん、
まあ置いといて、
もしそこの場に興味があれば、
うん、
全然突撃して仲良くなってこれたと思うんですよ、
うん、だってこっちも、ね、クリエイティブって言ってか分からんけど発信者ではありますよポッドキャストね。もう2年もやってるしもうすぐ
ですよね、
うん、
なんですけど私は、
うん
すごい引け目を感じちゃったんですよね。
何引け目を感じちゃってるんですかもうすぐ2年なのに100エピソード到達したんですよ我々は。
いやそう思えたらね、
まあ、いいですよ引け目を感じたなら分かりました。そこにね突っ込んでもしょうがないから引け目を感じてしまったんですね母さん。とにかく Anyway
そうなんか作ってればもうちょっと、
うん
ここにいる人たちと交流できたのではみたいな、またこの、
はあ、
コミュニケーションじゃなく、
うん、
ツールというか話題で解決しようとしてるというかなんていうのか
手段で解決しようとする
絶対にコミュ力を上げた方がいいんだけど、
うん、そっちの方が簡単そうなのになんか大変そうな方を選ぶんですね。あ、じゃあコンテンツを自分も作ったら交流できるみたいな。え？なんかこっち割となんかふわふわの芝生の道やけど、あ、そっちのなんか茨の方行くんや
思い返してみると確かにそうなんですよ、
うん、
なんだけどその時の私はなんか作れてればよかったのではと思って、
うん、いや作ってるけどねエピソードとか交換日記もしてるし、
うん、でそのホラーゲームを作りたいんだよねっていう話を、
うんうんうんうん、
なんかこういろんな人に話してたんですよ。
うんうんうんうん、
突然何を言うんだという人もいたし、
そうっすね、やぶからスティックな感じですけど、
そうそうそう、そんなことに興味あるんだねっていう人もいたし、
うんうんうん、私もそうなんですねって言った気がします。ゲーム作りたいって言ってて、そうそうそうそうそっかーっつって
ただその中の一人に、
うん、
めっちゃいいっすねみたいなことを言ってくれた人がいて、で私がその、
うん、
作りたかった理由とかも
うん、
こういうのを通じて友達を増やしたいみたいな気持ちとか、うん、あとその、うんうん、ゲーム実況カルチャーがすごい面白くて、
うん、
このフリーホラーみたいな世界ってすごい面白いよねとか、
うんうん、
有名なゲーム実況者さんに取り上げてもらったらすごい嬉しいよねとかっていう気持ちをめちゃくちゃ分かってくれたんですよ。
へえ、けうな人材でしょ
そう、
うん、
それで一緒にやってみますみたいなことで、
おお、
突然それは始まったんですよ。
その方があれですね、プラットフォームでゲームの、
そうそうそうそうそう、だそれがポンノーズで私のパートナーになってくれていて、
うん、
X 上だとちょうど今日なんかアカウント新設してましたけど
そうなんですね、
ポンスケというアカウントで、はい、
ポンスケさんが、ポンノーズのポンスケさん、
そうです、ポンノーズのポンスケさんという名前で X やってると思うんですけど、
うん、
その彼女が割と乗っかってきてくれて、
へえ。
本当にね、ファミレスとかで、
うん、
仕事終わりに集まって
何それ、超楽しそうなんだけどめっちゃいいっすね。
でしょ、
仕事終わりにファミレスで一緒にゲーム作るために話し合い。
そうね、ちょっとした夕飯を食べつつ、メインはこうどんな話にするかとか、うん、そういうことをこうまず話し合うところから始まって、
うん、
これを題材に作ろうかみたいなことを、
うん、
話していたら、
うん、
たまたまなんですけど、その怖い感じの交流会のピーオフイベントみたいなのが、
うん、
今年の2月末にある、
うんうん、
でそこで、
うん、
出店っていうか別にお金かかないんですけど、なんかブースとか出していいですよみたいなことを言ってて、
うん
うん、じゃあ、
うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い感じの交流会がもう今なんかほわーっとしてる中にスピンオフが現れて、ブースが現れてまず
だから、
うん、
シンプルに言うと怖い感じの交流会第2弾みたいなものが、
うんうん、
タイトルは違うんだけど同じ主催者が開催するイベントが2月に行われたんですよ、
うんうん、その怖い感じの交流会はそもそもみんなで本当に交流することがメインなんですか？
初回はそうだったんですけど、
うん、
2月に開催された方はちょっと趣旨が違ってて、
うん、
まず怪談師さんが2人来て、
うんうんうん、
そこで怪談コンテンツを、
うん、
もう本当に都心のおしゃれなバーでなんか緩く喋ってもらうみたいな、
うんうんうんうん、イベントっぽい感じですね。
そうそうそうそう、
どっちかっていうとちゃんとコンテンツがあって、
でそれが終わったら、うん、ライブみたいなのもあったり。
へー、怖い感じの交流会やのに、うん、
そうなんですよ、
うん、
でその端っことかにちょっとブースとかを設置することができて、
う
ん、取り組んでる内容を説明したりできるコーナーを設けてもいいですよ、
うん、
無料でみたいな、
うん、
で我々は思ったわけですよね、
うんうん、
そこをゴールにしたらいいんじゃないかみたいな、
ちょうどいいお尻を叩くあれになると、
そうそうそうそうそう、
うんうん、ゴールが決まってるとね、
迷惑かかっちゃうじゃないですか、間に合いませんでしたすいませんとかなったら、
うん、えってなりますね。
そうそうそうそう、責任感で動くタイプ の私と、
うん、
まあ、彼女も割とそういうタイプだったんで、目標を設定したら頑張れるみたいな、
うってつけっすね。
そう、ちょうどその2月末のイベントにじゃあ出そうって言って、
うん、
ファミレスで仕事終わりに喋ってたところから、
うん、
だいたいシナリオが決まってきたところで、
うん、
今度は土日に黙々会ってわかります？
もともとシステムエンジニアだったんで分かりますけど、黙々と作業する回ですね。
そうそうそうそう、やっぱあるじゃないですか、エンジニアたち、
ね、システムエンジニアがねやりがちですね黙々会しますって、ただ集まってただただみんな仕事するっていうやつね。
そうそうそうそう、
うん、
ゲーム制作の黙々会しようみたいな、
うんうんうん、
本当に土日とかのどっちか1日とか、
もう
午前中から集まって、
うん、
もう1日中お互いに制作するみたいな、うん、
コミットしてますね締め切りに間に合わせるために
3、4回。なんかやっぱり仕事してるから、
うんうん、
平日の夜とか土日にやっぱやろうと思っても、
うん、
そこに集中する日みたいにしないとどうしてもやっぱり取り組めないっていう、
うんうん、確かにね、
本当になんていうの、久しぶりにこんなことしたわみたいな、そのことに集中して
楽しいな、めっちゃいいじゃないですか。
サークルみたいな感じですよね、だから。
うん、ほんと、社会人サークル。
そう、それを二人でやってて。
うん。
まあ、ユニット結成しようみたいなことだったんで、うん、最初その名前を出すかどうかも決めてなかったけど、ユニット名だけ決めようか、みたいな。
うんうんうん。
感じで、ポンノーズっていうのを作ったんですね。
うんうん。
ポンノーズはちなみに、
うん、
ポン、びっくりマーク、
うん、
ノーズは K-N-O-W-S で。
英語の知ってるみたいな。意味ですね。
そう、これにはポンと湧いてきたアイディアを、
うんうん、
まあ、H に変えていこうみたいなことを、
あ、なるほど、
ミッションにしてるのと、うん、煩悩がかかってて、
うん、なんかそっちが先に来ましたね、煩悩ズ、あ、ポンノーズねみたいな、かかってんのかなみたいな。
そう、煩悩になる一歩手前の、まあ、妄想みたいなものを語り合って形にしていこうみたいな。
なるほど、濁点ではないのでありますみたいな。
そうそうそうそう、まあ、あとパピプペポって人の心に残りやすいみたいなのを、
う
ん、へー、昔教わったことがあって、
お
ー、パピプペポは入れたいよねっていうので、
うーん、
ポンノーズにしたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、
うん、うんうん、
っていうのでそういうユニット名をちょっとドキドキ、こういうのどうでしょうかみたいな、なんかこういろいろ言えば言うほどちょっと中二病みたいな気がしてくる、なんか
うんうん、うん、
それもでもお互いすごい喋るの楽しくて、
いいっすね。いい相方ですね。
そうなんですよ、
うん、
で2月末にいよいよローンチしたっていうことがあったんですけど、
うんうんうん、
それから、まあ、約1ヶ月余り経って、
うん、
まあ、実はその怖い感じの交流会してた主催している方とコラボレーションしたコンテンツみたいなのをゲームと一緒に出すことになったんですね。
お、お、どういうことですか？
ちょっと意味わかんないと思うんですけど、
意味わかんないです。2本目のゲームができるってことじゃなくて
2本目のゲームができるということではなくて、
うん、
怖い感じの交流会を主催している人っていうのが、うん、またこれなんだろう、
うん、
ホラークリエイティブレーベルって言って、でその怪談をカセットに収録して出すみたいな活動をしてる人だったんですよ。
ほうほうほう。
あの、私最近怪談イベントも怖い感じの交流会以来ハマっていて、
うん、てか世の中に怪談イベントなるものがあることマジで知らなかったです。
そうですよね、私も9月まで知らなかったんですよ、
うん、
こんなに怪談師さんが生息してるということをね、
うん、怪談師って職業も知らなかったし、はい、
そうで、その人たちがすごく面白いんだけど、
うん、
オカルト好きな人たちに閉じてるというか、
うん、
もっと一般の人も楽しめる要素いっぱいあるけど、
うん、
ライトな人が入ってきづらい部分とかもちょっとあるなとも思ってて、
うんうんうん、
割と毎週末イベントあるんですよ、その階段
って
。
それだけ人が来るってことですよね、集まるってことですよね。
ただなんかその狭いというか、
お、常連さんが、
常連さんがこういろいろ回ってるみたいな。
なるほどなるほど。
ところも強い。私階段界隈を語れる立場にはないと思うんですけど、
うんうんうん、
端から見ててちょっと、
うん、
もっと広げたいなみたいな気持ちも。
広報の血騒いでますね。
そうですね、すぐそうなっちゃうから、
うん、地で広報やってる。
でその今度出す新しいカセット、
うんうんうん、
で喋る方が割と本当に人気の怪談師さんだったんですけど、
うんうんうん、
その人のカセットに収録されない音源を1個あげるから、
うん、
それをコラボコンテンツみたいにできないかみたいな話になり、
うん、
ポンノーズとしては、
うん、
それをゲーム風に怪談が聞けるみたいなことにしたらいいんじゃないかみたいな、
う
ん、
はあ、なるほど。
そんな凝ったことはしてなくて、
うん、
立ち絵って言ったら分かりますかね。
分かんないです。
実際に怪談師さんが、まあ、実在するんですけど、
うん、
まあ、その人をちょっとこうイラストにして、
はあはあ、
まあ、恋愛シミュレーションゲームじゃないですけど、
はあはあ、
中央に、
あー、キャラクターがね。
そうそうそうそうそう、
あれを立ち絵って言うんですか。
そうそうそうそう、それをオリジナルで描いて
喋ってくるみたいな。
そう、喋ってる風みたいな。
なるほどね。
引き出し出てきてみたいな、
うんうんうん、
っていうのと背景、
うん、
話してる時に関係した背景だけ出すみたいなので、うん、あとはその、うんうん、怪談師さんの実際の声を流すみたいな、
うんうん、
怪談体験コンテンツみたいなのを企画して、
はあはあ、
それを私たちが出してるゲームのトゥルーエンドまでたどり着いた人は、うん、その怪談のパスワードが手に入ってその見ることができますよみたいな、
ボーナストラック的なね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
あるいはカセット買った人もパスワードがもらえるんですけど、
うん、
こうちょっとボーナストラック的にコンテンツを出すみたいなことを企画してやってみたのが、お披露目するタイミングがこのタイミングだったんですよね。
へえ、あ、そういうことか。
なのでせっかくそれで盛り上げていただけるのでしたら、私も自分のアカウントで紹介したいなと思って、うん、
なるほど。
思いをしたためたノートを作ったっていう流れですね。
なるほど。いや、本来はこのポンノーズのカナですっていう発表するのはまあ未定だったところが、
そうそうそうそう、
そのちょっとこう有名な怪談師さんとのコラボがあり、さらにそれをご本人がこういうのがあるよって言ってくださるということなのであれば、と。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。なし崩し的になったんですね、じゃあ。
そうそう。別に私 X アカウントで、
うん、
詳しいプライベートの情報を明かしてないから、
うんうん、
ポッドキャストを聞いてる人がホラーゲームを作ってることを知っても、
うん、
引かないでくれるかなみたいな感じで。
別に引かないでしょ。
そう、だから、うん、まあ、そんなリスクないかなと思って、
うん、
発表することにしたっていう。
なるほどね。最初の方の話に関する質問になっちゃうんですけど、
はい、
こうアマチュアが自作のゲームを発表するプラットフォームがまあいくつか日本にもありますと言ってたじゃないですか、はい、でカナさんがからさっきからよく出てくる単語としてはなんかフリーホラーっていう単語があって、
はい、
そのプラットフォーム内ではまたカテゴリーがいろいろあるってことですよね、ゲームの種類が。
そうですね、
うん、
いろいろあって、
うん、
内容によって分けるやり方とそのゲームシステムによって分けるやり方と、
うん、
どっちもあるんですけど、
うん、
プラットフォーム自体はそもそも全部無料のものしか上げられないんで、
うんうん、
全部フリーですね。
あ、なるほど。
その中でそのゲームの内容の種類として一番多いのがホラーなんですよ。
多いんですか？一番
多いと思いますね。別に数えたわけじゃないんですけど。
へ
え。まあだから例えばゲームって言っても本当に30分とか、うん、まあ長くても1時間とかで終わるようなゲームがいっぱい入ってるんですけど、
うんうんうん、
その短時間で心を動かそうと思うと、うん、結構ホラーが一番お手軽だったりはするっていう、う
ん、へえ。まあこのちょっと恐怖というか何が起こるか分かんないこのドキドキみたいなので引きつけるってことですね。はあはあはあ、確かにな。
怖みたいなのが一番分かりやすいっていうのがあるんじゃないかなって。まあこれ仮説ですけど。
確かにね。それやろうと思って RPG ものとかになると結構世界観に入り込めるかとかあるし、
そう
恋愛シミュレーションゲームみたいなやつだとキャラにのめり込まないとちょっともういいかなみたいになっちゃいそうだし、うん、
そうですね。だから恋愛系も結構ありますね。あるんだけどやっぱ難しい、うん、例えばときめきメモリアルみたいなのやったことあります？
いや、やったことはないです。でもなんとなく知ってはいるんですけどね。この選択していくみたいな、
そう、なんかいろんな、そう何回もその選択肢が出てきて、
うん、
でその中で好感度を上げてってみたいな、
うんうんうん、
ゲームシステムじゃないですか、
うんうん、
なんで難しいんですよね、作るのが。そもそも
確かに好感度を上げるっていうのがあるのか。ただただ分岐でストーリーが進むんじゃなくて、それによって相手との関係性が変化するんですね、選択で。あ、高度だな。
そうなった方が面白いっていうことですね。
あ、
私が選択したのが、
うん、
ゲームシステムの種類で言うと、
うん、
アドベンチャーゲームって言われているものなんですけど、
うん、まあ、
これは何かっていうと、いわゆるテキストが出てくるんだけど、途中で選択肢が出てきて、
うんうん、
どっちにするみたいな、
うん、なんかさっきのときメモみたいな感じですね。
そうときメモだとそれで好感度がプラス2とか分かんないけど、
うんうん、
点数でついてくんだと思うんですけど、
うん、
アドベンチャーゲームのシンプルなバージョンだと分岐してエンディングが変わるみたいな、
ありますね。まあ、ゲームの方が私たちも馴染みあるしリスナーさんもそうだと思いますけど、子供向けの絵本とかでもありますよね。どっちにするで12ページへ飛ぶと
16
ページへ飛ぶ。ありますよ。あります。そういうのもあるから、まあ、そういうことですね、単純なこう分岐ってことですね。
あ、でもそういうこと、うんうん、そういうのって楽しいじゃないですか。自分でその選択することで結果が変わるってなると、
うん
うん、その没入感が違うじゃないですか、ゲームというか、うんうんうん、そのシナリオをインプットした時に
体験してる感がありますよね。
そうそれをゲームでやるのがアドベンチャーゲームなんですけど。
へえ、アドベンチャーゲームっていうんだ、あのジャンルを。知らなかったな。
で、恋愛もそういうのあるんですけどね、
うん、
選択肢によって結末が変わりますみたいな、
うんうんうん、
ちょっと笑えるみたいなのもあるけど、
うんうん、
まあ、それの中で一番多いのが、
うん、
そのちょっと怖い要素があるみたいなもの。ただホラーって言っても、
うん、
本当にいろいろあって、
ほう、
わかんない、一般的にホラーでイメージするもので言ったら、例えば
リングと呪文っすね。
リングと呪文ね、呪いとかね。
うん、私の中のホラーもそれですけどね。
そうですよね。
うん、
井戸から貞子が出てくるみたいな。
そうで、テレビが出てくるとかね。
そう家にいたみたいなこととか。
だから見た目がおどろおどろしいものがおどろおどろしいシチュエーションでなんかびっくりさせに来るみたいな感じ。
そうで、それがめっちゃ怖いし人も死ぬし、うん、みたいなね。
そうあの音楽も怖いし、もう全部怖い。
そうだから、うん、あれは本当になんかホラーの王道だと思うんですけど、
うん、
そういうのももちろんあるんですけど、
うん、
付き合ってる彼女に態度悪くしたら、
うん、
彼女がメンヘラ化して、
うん、
めちゃくちゃ怖くなっちゃったみたいな。
あ、その怖いもホラーに分類されるんですか？
その怖いも結果的に彼女が自分を殺そうとしてくるみたいなね、う
ん、あー、なるほどね。
例えば起きちゃったりとか、
怖い
結構怖いですよね、
うん、
とか逆の立場で男性がストーカー化しちゃうみたいな、
あー、怖い怖い、
追いかけてくるとか、そういうこう、
うん、
怖いじゃないですか。そういうのもホラーになるんですよね、
うん、なるほど。じゃああなたはこのメンヘラ彼女と別れたいけれども、どうやって刺されずに別れることができるかみたいな分岐をやるみたいな。
そう
これは刺激して、あ、怒ってるみたいな、やばいみたいな、
選択肢間違えると殺されるみたいなゲームとか実際あるんですよね。
なるほどね。 なるほどな、なんかちょっとずつ分かってきた。はあはあはあはあ。でもそれ全部一緒くたにホラーなんですか、なんとかホラーみたいになってないですか。
なんとかホラーみたいなジャンルも確かにありますね。なんかサイコホラーとか、
うん、あ、そうそう、なんかそういうのつけてくれないと素人は、特に私なんかホラー好きじゃないから、なんちゃらホラーみたいにしてくれないと難しいですね、怖くて。
でもね、そう、なんちゃらホラーとかつけたところでよくわかんないっていう、そのゲームってなんか、まあ、確かね、ジャンルの造語がめちゃくちゃ多くて、
うん、
まあ、これは全然違う話ですけど、例えばメトロイドバニアとか言われてわかんないですよね。
わかんないです、ポケモンの名前かなって思います
だから、
あ、専門性高くなっちゃうのか。
結局その専門性がそうそう上がるだけっていうのがあるから、うん、あの、もうとにかく全部一緒くたにして、まずホラーみたいな。で、なんかタグとかで恋愛とか、
あ、
あと説明文とかで、こういう描写はあるけど、
うん、
まあ、こういうのはないですよとか書いてあったりとかはしますね。う
ん、そもそもカナさん、人が死ぬとかダメじゃなかったです？
そう。
コンテンツの中で。
そうなんですよ。
それでホラーいけるんですか？そういう系のホラー。人が、だからメンヘラ彼女が刺してくるとか。うん、
自分でプレイするのは結構無理なんですけど、ゲーム実況で見るんだとしたら、うん、なんとかコンテンツとして楽しめてたっていうのはまずあって、
うーん、そこに違いあるんだ。
なんか私は自分でプレイするともう1回でトゥルーエンドに、うん、トゥルーエンドっていうか、もうそのように一番いいエンドに行きたい、
うんうん、
って思っちゃうんですよ。
うん、
途中で主人公が最悪な目に遭うエンドとか見たくないから、うんうんでもその、うん、マルチエンディングのゲームって、うん、多分エンディングを複数見るのを楽しむっていうスタイルなんですよね。
なるほどね。
だから一人だとちょっとできないんですけど私はそれをゲーム実況で楽しんできたっていう
でも主人公がひどい目に遭ってるのを人がプレイしてる分にはなんか大丈夫ってこと？
だからストーリーが面白かったらそれをこう凌駕するっていうか、う
ん、
よくできてるなみたいな、コンテンツとして完成度が高いなって思えたら、
うん、
大丈夫って感じですね。
じゃあ自分がプレイしててもストーリーの完成度が高かったらバッドエンドでもいいってこと？
いや、あー、私が殺してしまったって思っちゃうんですよね自分でやると責任が。
なるほど、だから殺した責任が第三者にあるから
そうまだ耐えられるっていう、
そこなんか罪悪感とか責任感は他の人が背負っててくれてるから純粋にコンテンツを楽しめるんですね。
そうなんですよ。
複雑、
そこがまた微妙なところで自分もよくわかんないんですけど、
うんうん、
それだとまだいけるなっていうことに、まあ、気づいたんですけど、でもやっぱすごいこうアメリカとかのアドベンチャーゲームとかって、
うん、
本当に選択肢間違えると、
うん、
登場人物がひどい死に方するみたいな、あのゲーム結構あって、
やだな。
それは実況でも見れないですね私は。
ちょっとビジュアル的に残酷とか事実としてその殺し方が残酷とか普通に不快ですからね。
そうですね、
うん、
クリミナルマインドとかは見てたんですけど、
うん、
海外ドラマとして、うん、でそれはもうサイコパス出てきてみたいな、あの、うん、連続殺人犯がみたいなのは見てたんですけど、それはもう選択肢とかないから、
うん、
なんていうの、自分がそれを選ぶとかっていう要素がないから、ね、あの見れる、
うん、自分とは違う世界線のストーリーですからね、
うん、だからその辺は自分もよくわかんない、うん、なんでこれが大丈夫でなんでこれが大丈夫じゃないのかは後付けで考えてるんですけど、うん、
なるほどなるほど。で作る分にはいいと。
でそうそう、だから何が言いたいかっていうと、
うん、
私はそういうの描写するのはもちろん苦手なんですよ、
うん、
だから、
うん、
ここで殺しちゃった方がストーリーとしては盛り上がるかもしれない、
うんうん、
とか、
うんうん、
刺激的かもしれないって思うんだけど、
うん、
でもなんかそんな安易に、
うん、
登場人物が殺せないよ私はみたいなジレンマはすごいあって。
ハッシュタグいい人が作るホラーゲーム
いい人か分かんないけどなんかその刺激に弱い人がね
でハッシュタグ刺激に弱い人が作るホラーゲーム。
なんで、
うん、
今回のそのホラーゲームの舞台はあのコワーキングスペースなんですけど、
うん、うんうん、そうだタイトルも言ってなかったですね
はい、
ゲームの
まずね第一にこれはフィクションですというふうにあらかじめお伝えしておきますが
うんうん、うん、そりゃそうでしょ。
なので、まあ、実在する人物とかあの、うん、具体的な施設は全く関係ないんですけど、
うんうん、
私もともとその対人恐怖症みたいなところがちょっとあるから人見知りでね、
うんうん、
だから多分人より人が怖いんですよね。
なるほどね。もうすでにそこがちょっとホラーであると。
そうそうそうそうそう、うん、私がすごい好きな小説に吉田秀一さんのパレードっていう、
うん、
割と賞を取った 調節があるんですけど、
はい、
これはネタバレせずに喋った方がいいと思うんですけど、
うん、
シンプルに言うと、まあ、シェアハウスしてる男女がいるんですよ、
うんうん、
いろいろなことが起きてそのシェアハウスしてる家で問題を抱えてる人が出てきて、うんまあ、それをこうみんなが程よい距離感で関わりながら解決していくみたいなストーリーなんですね、
うんうんうん、
なんですけど、
うん、
本当に最後の最後のショーで、うん、いや結局、うん、本当のところは何も分かってなかったみたいな、
へえ、大どんでん返しというか
大どんでん返しが
真実はみたいな、
そうそうそうそう、
読みたくなってくる、面白そう。
なんで決してハッピーエンドじゃないんですけど、
人間って怖いねみたいな、
そうそうそうそう、人間ってそういうとこあるよねみたいな、その人芥川賞でパークライフっていう本も出してるんですけど、うん、もうそれは毎日日比谷公園で、
うん、
そのある男性が散歩してんですよ、うん、そしたらその毎日会う女性がいて、
うん、
でその人と毎日のように日比谷公園でだけちょっと喋るんですよ、でも、うんうんうん、お互いのことあんまり何も聞かないんですよね、深くは。だからまあ楽ではあるんですけど、
うんうん、
でもこうある日突然いなくなっちゃってみたいな、でももう連絡先も知らないし、
うん、
何してる人なのかもよくわかんないから、
うん、
結局もう出会う術がないわけですよね、
うんうんうん、
だからそのなんていうんですか、人と人の距離感ってすごく難しいというか、
うん、
あんまり誰とでも深く関わってしまうと疲れちゃうじゃないですか、
うんうん、
家族だったらいざ知らず、
うん、
会社の人とそんなプライベートなことまで知り合う必要はないと思うんですけど、
うん、
コワーキングとかも実際そういうところもあると思ってて、
うんうん、
お互いがね、すごい仕事でどう評価されてるかとか、
うん、
どんな家族構成で、
うん、
何に悩んでるのかみたいなことは、まあ、本人が話せば聞くけど、うん、こっちからは踏み込まないんですよね、
うんうんうんうん、確かにね、コワーキングっていう出会いの場の属性からもね、
そうそうそうそう、うん、別にみんなもちろんコミュニケーションは取りたいけど、
うん、
家族作りに来てるわけじゃないから、
うんうんうん、
まあ、そこででも会った人って、
うん、
本当はどんな人なんだろうみたいなことがテーマになってるっていう、
僕たちは何も知らないみたいな感じですね、
そうかもしれない、そう、
なんかすっごいいいあの人が実は家ではめちゃめちゃモラハラ夫でとか、
そうそうそうそうそうそう
そう、そういうことですよね、なんかもうすっごい感じよくてこんな人見たことないみたいな、が女性が実はなんだろう、悪の組織に所属していてとかそういうことですよね、
そうそうそうそう、だからこれは別の案で出てたシナリオですけど、例えばバリッとスーツ着て、
うん、
着てたなんかおじさまが、
うんうんうん、
まあ、実はリストラされててみたいな、
うんうんうんうん、
行き場所がなくて、
うん、
ちょっと働いてる風で過ごしたくて、
うんうん、
コワーキングに来てたみたいなことも、
うん、
まあ深く踏み込まなかったら分かんないですよね、
分かんないですよね、だから実は夜にバイトしたお金でコワーキングの月額料払って、
そうそうそうそう、
なんかパソコンでなんかしてる風だけどみたいな、
そうそう、で自分のなんていうの、自己肯定感みたいなものを、うん、尊厳みたいなものをそれで満たしてるんだけど、
うん、
本当はみたいなのってちょっと怖いじゃないですか、
確かにね、で誰にもバレないんですよね、本で
そう、
うん、
聞かなかったら、
うんうんうん、
でもそれって本人がそうしたいのなら、
うん、
それでもいいのではっていう感覚もあるじゃないですか、別に悪いことしてるわけじゃないから、
うん、別にいいんじゃないですかって感じですね、
じゃあ踏み込むべき時っていつなのかみたいなこととかを思うわけですよ、
うん、
コワーキングとかで知り合った人とかもそうですけど、
うん、
どのタイミングで距離を近づけるべきなのかみたいなことって結構
確かに確かに
難しいし、うん、逆にそのこの程度しか知らないのにこの人こういう人だろうって思うのもあんまり良くないとも思ってて、
もう本当にごく一部でしかないですからね、自分に見えているのは、
そうなんていうの、そういうのを描きたかったっていう、そういう怖さ、
なるほどね、そういう怖さね、うん、ようやくかなさんが作ったホラーとは何かの解像度が上がってきてホラーゲームか怖いな、ちょっとプレイしてみたいけど怖いな、やだなやだなって私の中で稲川淳二が騒いでたんですけど今の聞いたらまあできるかもっていう気持ちになりました、
そう、まあ何しろだからね、人が死ぬのがダメな私が作ってるから、
うんうん、
まあホラーだから全く怖くないかって言われたら、
うん、
わかんないんですけど、人によると思うんで、
うん、
でもお化け出てきたりとか、うん、なんか呪いが発生したりとか、
うん、
サイコキラーみたいな人が出てきたりとか、まあ、そういう展開ではないですっていう、うん、
残酷なことになったりとかね、
そうそうそうそう、
そういうことはないと、うん、
はい、
安心安心、ま、刺激に弱い人が作ってるホラーだから、うん、ハッシュタグ
そうそうそうそう、だからその上でちょっと見てみたいなっていう人がいたら、うん、ぜひプレイしてもらえたら嬉しいなっていうこともあって、ちょっと今日、
うんうんうん、
あの本当にホラーとかもう嫌だし、
うん、
あのゲームカルチャーも全然知らないっていうかやこさんに説明することで、
うんうん、割と一番遠いねとこにいるから、
そうそうそう、
対象としてマジでターゲットじゃないみたいなところに、
そうなんですよ、それでかやこさんがなるほどねってなったら、まあちょっと聞いてる人にも伝わるのかなみたいな、
うん、うん、概要欄にリンクを貼っておきましょうね、このゲームの、
そうですね、
うん、
絵本にそういうのがあるっていうのは知らなかったですね。
なんか絵本っていうのがもうちょっと大きい子向け、小学生とか向けみたいな感じで、雑誌とも言わないけど、絵本よりもうちょっとなんかライトな値段で頻度よく出てるの、雑誌の一部みたいな感じであった記憶があります、自分が子供の頃に何ページに行くみたいな。
そうなんすね、
そうそうそう、そういうもんなんだ。でもそっちよりももう我々もリスナーさんも全然アドベンチャーゲームなるものの基盤はもう、はい、ゲームで味わってますよね、選んだこと
ね、そうですね、
そう、ドラクエでどっち選ぶかとか、
そうそうそう、だからすごい壮大なゲームしかやったことない人からすると、
うん、
ゲームが好きであっても結構拍子抜けする部分もあるかもしれないんですけど、まあ、あくまでね、うん、本当に今までゲーム作ったことなかった人が、まあ、初めてゲームを作ろうって思って、
うん、
なんか黙々会とかしながら、あの、一から作ってみたものがどんな感じなのかっていうのを生温かい目で見ていただけたら嬉しいなみたいな感じですね。
いや、いいですね。なんか人生何歳になっても新しいこと始めて、で別にそのプロになるとかじゃなくて、まずアマチュアからクリエイターになれるっすね、誰でも。
そうなんですよ、
すごいな。
でもこの勇気が湧いたのはやっぱりポッドキャストをやってきたからだと思いますけどね、
うん、あ、そうなんですか。
だってポッドキャストだってできると思ってなかったですから、
うん、まあ、カナさんそもそもできるとか別にやると思ってなかったでしょ。
思ってなかった。
私がやりませんって言って、おーみたいな感じだったから、
え、その選択肢あったんだみたいな。
そうそうそうそう。
でね、すごい時間かけて始めて、うん、最初あんなに意味わかんなかったのに、
うん、
2年も続いてるわけじゃないですか。
確かに確かに。だから私がね、今回時間かけてゲームカルチャーと、まあ、そのフリーホラーなるものの一辺をね見たように、全然私たちの周りね、ポッドキャストはみたいな感じ、
そうそうそうそうそう、
え、そ、どういうことみたいな感じの人たちいっぱいいますからね、似たようなもん。
そうなんですよ、だから別にね、我々誤りにおいてもね、
うん、
それこそ あの歌ってみた、やってみようとかね、
うんうんうん、
本作ってみようとか、
我々あの、
うん、
投げっぱなしになってる
まあ投げっぱなしになってるかもしれないけど、我々一応去年その話したことを着実に一個ずつやってますから、
うん、確かにね。だからあの、うん、番外編コンテンツ的なやつはまだあんまりどれも手つけてないけど、割とでもやってみたいねってやつは着々とやってますもんね。
そうそうそう、着々とやってますよ、
うん、
そうなんですよ、
確かにそれはそう。
だからちゃんとたどり着くと思う、うん、宣言してるからにはね、なので、うんうんうん、
責任感あるから、
どっからやっていこうかっていうのはあるんですけど、うんうん、
いやでも聞いてていいなって思いました。その期日があって、発表する場があって、ゲームっていうものを一緒に話して作っていくって、めっちゃいいやんってなりましたね。
そうそうそうそう、だからね、うん、こういうのやりたいですよね、かやこさんともね。
やりたい。私もゲームのアイディアが浮かびました。
え、ゲームのアイディア浮かんだ
いや、あのモンスターベイビーをどうやって寝かしつけるかみたいな。
あ
ー、子供がすごい泣いているみたいな、でもこういう様子だ、時間帯はこれぐらいだみたいな、ミルク、おむつ、なんちゃら、おもちゃみたいな感じでやって、
それどうするんだろう、
間違えるとバカ泣きして
バッドエンド、
そのHP が、親の HP がどれぐらい減っていくかみたいな感じで、
あー、なるほどね、
親が卒倒したみたいな、倒れてで、赤ちゃん泣いてるけど、まず自分の HP がなんか20とかになったらご飯食べるとかそういうの選んで回復しないと、そうそうそうそう、
意外とないかもしれない、そういうの。
そう、やりたい。
赤 ちゃんの面倒を見るゲームみたいなのはあるし、それがちょっと面白いみたいな。赤ちゃんが泣いてますって言って、
うんうん、
タスクリストみたいなのがこう左に出して、
うんうん、
おむつを変えてあげましょうみたいな、
あ、
え、おむつどこみたいな感じで、
あ、こう
時間内にやらなきゃいけないみたいなのはあるけど、そもそもなぜ泣いているのかから始まるっていうのは、
そうそうそう、それがだって本当に一番最初にぶち当たる壁だから親として、何なのこれはって、全部やったけどダメじゃんみたいな、ずっと泣くけどみたいな
全部やったけどダメはもうね、HP が消費するされるだけ、
ね、そうだから休憩しとけばよかったみたいな泣かせとけばよかったもはや、
そこでご飯食べとけばよかったみたいなこと
ですよ。そうそうそう、で音楽聴かせてみるみたいな、赤ちゃんが泣きやむ音楽とかあるじゃないですか、
はい
何だったっけ、あと 竹本ピアノとかねあるからどの曲にしますかとか言って、
あ、
合わなかったみたい、余計泣いたみたいな
めっちゃ難しそうなんだけど、それ正解だってリアルに分かんないわけでしょ。
うんうん、分かんない分かんない、リアルに分かんないから試すしかないんで、 HP を減らすしかない、だからいっぱい思いつく、そういうの。スーパーでさまざまな売り場をかいくぐってどれだけ必要なものだけ買って帰れるかみたいな
何が起きるんですかそれ途中で。
でお菓子売り場に行きたがるみたいな、で行かないってしたらギャン泣きして買い物が進まないみたいなでしょうがないからお菓子売り場に行くんだけど、いやこれが欲しいみたいな、でそれ買ってしまうとちょっとマイナスみたいなね、
あ、
それ買うと本来買うべきだった白菜が買えないとか、
ちょっと料理の質下がったりとか、
そうそうそうそう、この料理がカレーが作りたかったのにカレーにしての材料が買えないみたいな、
じゃがいもが買えませんでしたとか
言って、そうそうそうそうそう、なんて言って なだめすかしますかみたいなな
るほどね、
そうそうそうそう、
子育てをそのなんかポイント制じゃないけど、
うん、
するの面白いですね、その選択肢によって。
そうそうそうそう、なんかこうね、なるほどいいねって言ってとりあえず手に持たせておくみたいな感じにして最後にこっそりもうちょっと安いやつとなんか交換して何トゥルーエンドみたいな、
うん、それ後で気づいてギャン泣きされないですか。
そうそうそう、後で気づいてギャン泣きされるけど、もうミッションとしてはカレーの具材が変えたらいいから大丈夫だけど、
あとは家に帰ってご機嫌を取ればいいだけってこと。
そうそうそうそうそう、カレーは変えたいけどこのまま怒ってるみたいなエンドみたいな
それはトゥルーなのか
これが本当のトゥルーはなんか用意してもいいかもしれないですね。子供もご機嫌、自分もご機嫌みたいな、
うん、あります、あるはある、
あるはある、
それをかいくぐって大成功みたいな時もあるってことですよね。
そう、あるはある、その代替品の提案がめちゃめちゃうまくいくとか。
あー、なるほど。
そうそうそうそう、そこもなんていうの、制限をお金にするのか、子供にこのお菓子は食べさせたくないからもうちょっと健康的なものにしたいみたいなのにするのか、子供の機嫌が保てればそれでいいにするのかでまたストーリーが変わってきそう。
確かに、子供の機嫌保てればいいんだったら、うん、別にお菓子買ってあげたらいいですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、買ってあげたらいい、だからなんかもうちょっと制限がありますね。でもアイス欲しいって言われるけど、うん、アイスじゃなくて、でもケーキはだって一生のぐらいだから、本当は果物に変えれたら100点満点なんだけど、
あ、
果物に変えるためにどうするみたいな
ちょっと順番に変えていくみたいなね
ちょっとずつねやったりとか
面白
そうそう、もはやお菓子ではなくて、あのおもちゃみたいなのあるじゃないですか、お菓子の箱みたいに入ってる、あっちの方が栄養面でだけ考えたらいいかもとかね
だってリアルではそういうのがよぎるから、それをいかにこう、
そうそうそうそうそう、
ゲーム化するかみたいなのは面白いです
ね。そうそうそうそうそうそう、そういうのいっぱいありそうですね、子育てでも。
ないのかな。でもなんかそれ、かやこさんは日々やってて、うん、ゲームになってやりたいのかっていう問題ありますよね、
うん、全然やりたくない全然やりたいから、毎日やってんだからこっちは代替手段を提案して、
だからパパにやらせるじゃないけど、そのやってない側にやってみてもらうっていうのはあるかもしれない
けど、いいじゃないですか。だからなんかね、もうすぐ子供が生まれるパパさん、うん、ママさんに、あのこんな感じですみたいなので
リアルがわかるみたいな、ね、
そうそうそう、だから娘が甘いもん食べたいとかいうざっくりした希望を伝えてきて、甘いもん食べたいって言ってるけども、本人の中ではもうチョコレートみたいなそういうものが食べたいっていう、もう確固たる意思があるんですよ。私とか夫が、じゃあリンゴ食べる、みかん食べるとか言っても、そんなんじゃないみたいな、
あ、
なるのをどれだけ、じゃあスチュアンでヨーグルトにジャム入れようっつってこれでだいぶ だいぶこっち寄りの折衷案で、あ、それでもいいかみたいな感じに
意外と納得したみたいになったりする。
そうそうそうそうそう、ありなん逆にみたいな
面白。
そうそうそう、なんかみかんのシロップ漬けね、あんまりあげたくないけど、まあ、まだチョコよりマシかと思って提案したら全然嫌で、ヨーグルトの方がいいみたいに言われてお前にとってヨーグルトってなんなんみたいな気持ちになるとかね、そういうのありますから、
なんかそれはそれでそうなんですよ。でも、うん、その日頃の思ってることとか、うん、それこそあのゆるらくもじゃないんですけど、ちょっとモヤモヤしたりとか、うん、こういう時どうしたらよかったんだろうとか、そういうこのディティールみたいなことが結構、うん、ゲームに活かせるみたいなのはすごいあるなと思ってて、
うん、やっかのさんはだからつぼねとの飲み会のうまいことつぼね怒らせずに帰るゲーム作ったりとか
確かにすごいシミュレーション
そうそうそうそう、相槌ミスったらめちゃめちゃキレられるとかなって、
そうそう、一回そのなんかシミュレーションゲームじゃないけど、うん、つぼねホラーみたいなのちょっと考えてたことがあって
やっぱ考えてた。
バッドエンドだと、うん、10年後に自分がそうなってるみたいな、
うん、うわ怖い怖い怖いあ、これホラーだわ。いや思いつかんかったわ、10年後に何されるんやろうと思った、なってるんだ。
そうそうそうそう、あれ誰この主人公とか思ってツボネ視点なのかなこれとかって見せたら、
うん、
10年経ってたみたいな、さっきのあの若い子がこうなってたキャーみたいな。
わ、それめっちゃ面白い。
めっちゃ怖くないですか
それ怖いわ、
本当にある怖い話ですよ。
で、つぼねのを対処してると思ってたら、実はちょいちょいこう若い子と対処するクエストみたいなのも入ってて、それミスり続けると実は
そうそうそうそう、
ミイラ取りがミイラになるみたいなことになってると。
そう、めっちゃ怖いですよね。
それ本当に怖い話じゃないですか
そう、しかもあるから全然、
うん、それプレイしたいわ。その怖さ全然いけるな、人死なないし、いける、
やってみたい、うん、そうそう、
なんていうかホラーっていうかゾッとする話って感じ。
そうそう、だから世にも奇妙な物語的な感じですよね、うん、どっちかっていうとね、うんうん、あれも怖かったりしますけど、
うん、世にも奇妙な物語も私結構どういう話か分かんないと見れないです、怖いから。
確かに、
うん、
そうか、
音楽怖いのも怖いんで、かなさんのゲーム音楽も結構怖いんですか？ドゥルドゥルドゥン、ドゥルドゥルドゥン、ドゥルドゥルドゥッドゥルルルルも嫌なんですけど。
そうでもないけど、まあでもなんか効果音とかは入りますよ。フリー音源ですけど。
うん。もしかしたらこうミュートしてやるかも。
全くだってね、うん、音もなかったら本当に臨場感ないから、あの素材も割とフリーだしね。
そっか。まあ、じゃあちょっと音ありでプレイしてみたいなと思います。
音小さめにしてプレイするのがいいんじゃないかなと思います。うん、なんかびっくりするのが嫌だったら。
え、これプレイした人が例えば感想をつぶやくときのなんかハッシュタグとかあるんですか？何でしたっけ、ケロポンズでしたっけ、何でしたっけ
ハッシュタグポンノーズでつぶやいてくれたら。
ポンノーズね、ポンノーズは、
はい、ワーキングスペースだとね、うん、なんか、
あ、確かにいっぱいありそう。ポンノーズは全部ひらがな、
ポンノーズは全部ひらがなでハッシュタグつけてもらえたら、うん、もうすぐに見に行きます。
ツイッターアカウントもあるんですよね。
そうですね、私に別にコメントくださってもいいし、
確かに
ポンノーズのところでコメントしてくださっても全然いいんですけど、
うんうんうん、
ハッシュタグポンノーズが確実に日々見てるかなっていう感じですね。
へー、
はい、ぜひ全然やったことない方の感想とかも聞いてみたいなと思うので、
うん、
トゥルエンドにたどり着けたよとかそういうのも含めて教えていただけたら嬉しいなと思っておりますと、
うん
うん、このくらいにしておきましょうかね。
そうですね、かなさんがついにホラーゲームリリースしたよ回でございました。
はい、
タイムリーにね、まあ、いつちょっとリリースするかわからんけど、まあ、わりかしタイムリーに、
そうですね、
できてよかったっすね、うん、
なのでちょっと今日のご質問とか、
はい、
ゲーム作るにあたってのご質問とか、あとその、うん、プレイしてみたご感想とか、
うん、
もうなんなら別にねハッシュタグ、うん、謝りすなの方で、
あ、全然いいですよ、私も見たいから、はい、みんながもしプレイしてね感想つぶやいてるんだったら私もプレイする予定なんで、他の人の感想もね、
はい、
で誤り経由でプレイしてくれたんだなって分かるしね。
そうそうそうそうそう、
うん、
別にそれを私はポンノーズ側で見ればいいだけの話なんで、うんうん、でシェアできるから全然ありがたいです。
誤り側がポンノーズ側にプレゼンスを発揮できると思うんでうちらから流入してるよと。
はい、というわけで、
はい、
ご質問ご感想はハッシュタグ誤りすな、うん、誤はひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、お便りフォームもあります。概要欄にリンク貼っておりますので、もうぜひぜひお気軽にですね、 なんか100の質問の時はなんか結構な人数の方がお気軽に送ってくれたのでそういうノリで送ってもらえたら嬉しいなと思っております。毎回めちゃくちゃ喜んでおります。
そして、番組のフォローと5つ星評価ですね、
うん、よろしければ
よろしければ
ぜひ
お願いできたらと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。